こんにちは。プロダクトハントデイリーブリーフィング、葵です。
ユーマです。今日は昨日の24時間で出てきたローンチから拾い読みではなく、はっきりしたユーザー課題と差別化が読み取れるものを厳選してじっくり見ていきます。
今日のラインナップの共通点を先に言うとですね、全部 AI エージェントが本格的に仕事をする時代になって、周りの仕組みが追いついてないというところから生まれたプロダクトなんですよね。
そう、最初の3つは開発回り、後半はちょっと視点を変えて個人の記録の話になります。では行きましょう。
まず1つ目、ハイパープロブ。これは本番環境をその場でデバッグするためのツールで、端的に言うと AI エージェントが本番で障害が起きた時に再デプロイなしで原因を調べられるようにするものです。
これ背景にある問題がすごく具体的で、AI エージェントがほぼ全てのコードを書いて本番に載せるチームだと、深夜2時に本番で障害が起きても動いてるシステムがなぜその挙動をしたのか誰にも説明できないという状況が起きるんだと。
しかもその手の障害はローカルで再現しないことが多い。テストは通るし、コードレビューも通ってる。だからいざ本番で発火すると、エージェントはログやトレース、つまり失敗した瞬間のメモリ上の状態をキャプチャしていないデータお前にして推測で答えを出すしかない。
で、従来の人間のフローだとコンソールのリオクを足して再デプロイして待つ。その間も障害はユーザーに影響を与え続けてると。このループをなくすのがハイパープローブで。
仕組みとしては、クロードコードとかコーデックス、カーサーといったエージェントが MCP 経由で稼働中のサービスに読み取り専用のプローブを落とせるようにする。プローブというのは、特定の行におけるライブな変数の状態をスナップショットで取る仕組みで、ログやトレースには絶対残らない値が手に入る。
ここでメーカーが挙げている数字が、支払い回りの問題をエンジニアなら4時間かかっていたところを 9.5 分で解決したユーザーがいたという話。あと公式サイト側の数字だと、根本原因までの時間が3、4時間から10分未満、インシデントあたりの再デプロイが3、4回からゼロ、調査に投入されるシニアエンジニアが2、3人からゼロという主張があります。
ただここはちゃんと押さえておきたいんですけど、これらはメーカーの主張であって検証済みの結果ではありません。特に 9.5 分という数字は確かに一番説得力があるんですが、だからといって自分の環境で同じになるとは限らないというスタンスで聞くべきです。
で、仕組みの面で面白いのは、プローブがノンブロッキングでゼロオーバーヘッドを歌っている点。通常のデバッガーのブレイクポイントだとスレッドが止まって本番では使い物にならないじゃないですか。これは非同期で発火して、リクエストは全速力で完走し、 3000rps で 1% 未満のオーバーヘッドだという主張です。ユーザー体験には影響しないと。
キャプチャーはプローブは消える、エージェントはメモリを書いたりコードを実行したりはできず、読み取り専用。監査証後に全てのプローブが記録され、信頼できるようになるまでは承認ゲートがつく。自己ホストかプライベート VPC で動いて、PII はキャプチャー前のエージェント側でマスキングされる。セキュリティチームが何を観測可能にするかを定義できる、と。
そしてそれで何が変わるのというと、カバーする障害のタイプが結構広い。例外を投げずに200を返してくるサイレントな失敗、スタックトレースが82行目を指してるのに原因は18行目とか別ファイルにあるやつ、例外をキャッチして飲み込んでてアラートは何も出ないのにビジネス指標だけ動くやつ、レースコンディション、外部ベンダーの API が新しいフィールドを追加してきて、パーサーが対応ケースを持ってない、コントラクトのドリフト、こういうログには絶対出てこない系の失敗に強い設計です。
サイトには一つのインシデントを最初から最後まで追った実例が載っていて、深夜2時47分に注文サービスのエラー率 23%、十分で847失敗というアラートがページャーデューティーから発火。例外はログに出てない。で、ハイパープローブが分散トレースをたどって、注文サービス自体は健全、下流の決済サービスが404を返していると特定。決済ゲートウェイ上では支払いが存在するのにシステム内で見つからない。つまり上流でサイレントに書き込みが失敗していると。
で、決済はゲートウェイがウェブフックを呼ぶときに記録されるところに目をつけて、ウェブフックハンドラーのファイルの78行目に仮想ブレイクポイントを置く。再デプロイなし、サービスは走り続ける。2時50分にスナップショットが取れて、ゲートウェイはペンディングというステータスを送ってきてるのに、コードにはそのケースがなかった。しかもべき統制チェックが確認前に支払いを処理済みとマークしていた、というバグがわかる流れ。
これは結構納得感のあるストーリーですね。ログ追加してデプロイを待っていたら、朝までに終わらなかったでしょうね。 これ。
メーカーの顔ぶれもオーヨとライムタイで大規模な本番運用をやっていた2人と。で、彼らが指摘してるのはエンジニアが頭に入れておくコンテキストがシステムを安定的に動かすために重要だったのに、コーディングエージェントの出現でそのコンテキストが急速に失われているという点。テレメトリーの形が常時取得型からオンデマンド型に変わるというのが彼らの主張です。
ここからが面白いところで、プロダクトハントのコメント欄には本当に的確な批判がいくつか寄せられてるんですよね。一つは、読み取り専用は安全と同義ではないという指摘。プローブはライブな変数の値を持ち出すわけだから、エージェントがカード番号とかセッショントークンが載ってるフレームをプローブしたらどうなるのか、その値があなたのストレージに残るのかという質問。あと、ゼロオーバーヘッドという言葉が大事な仕事をしすぎてるから、P99 の数字を並べろ。
もう一つは統制の話で、読み取り専用でも深夜2時にどの本番サービスにプローブをつけて何を調べるかをエージェントが自分で決めるわけでしょう。人間の承認ステップはあるのか、プローブごとの監査ログはあるのか、それともデフォルトでエージェントの判断を信じるが信頼境界なのかという本質的な問い。 SOC2 や GDPR、HIPAA のような認証にどう影響するかという質問も複数ありました。
まあ、サイト側には承認ゲート付き、監査証跡、PI はキャプチャ前にマスキングという記述があるので、その方向の答えは用意されているみたいですが、コメントの側も、では実際のフローでどうなってるのかを突っ込んで聞いてる感じですね。あとは Go 対応を待ち望む声もありました。
対応言語は JavaScript、TypeScript、Java、Python、Ruby ですね。で、この話の次へなんですけど、デバッグで見えた学び、今回ペンドンに対応ケースがないと分かった、それを次の開発にどう残すのかというのが自然な課題になる。そのあたりの話が次のプロダクトにつながります。
2つ目、リフレクシオ。これは AI エージェントが失敗から学び続けるためのプラットフォームです。共同創業者のイさんはメタでテックリード、ワシントン大学で ML の非常勤教授をやっていた方。
出発点にある問題意識がこれまた本質的で、人々は AI エージェントを毎日使うのに、エージェントは使えば使うほど良くなるわけではない。メモリーがあっても、昨日タスクに失敗したエージェントは別のユーザーに対して今日も同じように失敗する。本番で何が起きたかと、次にエージェントがどう振る舞うかをつなぐオンライン学習ループが存在しないからと。
手動でそのループを回すのは、トレースを読んで失敗を見つけてプロンプトを書き直すという終わりのない作業になる。リフレクシオはこれを自動化して、エージェントのライブトレースを観察し、成功、失敗、ユーザー修正から学習を抽出して、継続的に振る舞いを最適化する。
提示されている数字は、ケーススタディでタスク失敗率 36% 減、トークン使用量 57% 減、インタラクションの 47% で応答品質が改善、劣化は無視できる程度と。これも繰り返しになりますが、メーカー報告の数字です。で、コミュニティからも、測定方法はどうだったのか、同じタスクセットでエージェントありなしの AB か、それとも同じ本番トラフィックのビフォーアフターかという、まさに正しい質問が来てました。
具体例がサイトに載ってて分かりやすいんですよ。ユーザーがカードに見覚えのない 49.99 ドルの請求があるという。リフレクシオなしのエージェントは 49.99 ドルを返金しましたと答える。10分後にユーザーが戻ってきて 9.99 ドルのもある。ユーザーのコストは会話2回。
リフレクシオありだと、エージェントが見覚えのない請求が2件あります。49.99 ドルと 9.99 ドル、両方返金しますかと聞く。ユーザーはそれで終わり、会話1回。そして間に何を学んだかというと、1つ目の学習が、単一の請求を解決する前に、直近の請求全体のウィンドウを必ず検索する。2つ目が、見覚えのないものは全て1つのメッセージで提示し、まとめて返金するか尋ねる。
で、このプロダクトの設計思想として大事なのが、学習は可視、検証可能、可逆であること。すべての学習は監査可能で、開けば何が入っていて、どの証拠に基づくかがわかる。書き換えたり、承認したり、却下したり、削除したりできる。却下した学習は即座に使われなくなる。署名したものだけをエージェントに使わせる、設定一つで絞れる。
しかも学習は静的じゃない。3月に学んだ返金は30日以内という学習は、6月に返金ウィンドウは14日になったという新しい会話で置き換えられる。 学習ごとに導入後に実際どういうセッションで聞いたか聞かなかったかという証拠を見て、そこから書き直し検証してから使われる。エージェントの学びが3月の状態で凍結されずに済む。
コメント欄で一番議論になってたのはここで、一般化ルールの危険性です。一人のユーザーの修正が実は間違ったアドバイスだったら、タスクを誤解してて自信満々にエージェントを間違った方向に押しただけかもしれない。それが全ユーザーに適用されるルールにロールアップされたら、どうやって広がる前にキャッチするのか、信頼度の敷地はあるのか、それとも一人のパターンから全員のデフォルト挙動に昇格するのに人間のサインオフがいるのか。
関連する質問もたくさん。ユーザーごと、エージェントごと、グローバルのどれで学ぶのか、相反するフィードバックはどう処理するのか、開発者は学習の保持をどれだけコントロールできるのか、学習が聞き始める前にレビューできるのか、どの修正が共有学習になるかはどう決まるのか。
どれも自律性、統制のバランスを問う質問で、リフレクシオの設計としてはジュジェクトすれば即座に使われなくなる、アプルーブのオンリー設定が可能という答えが用意されている方向なんですが、一般化と個別文脈の切り分け方、評価ハーネスの中身まではまだ見えにくい。ここは未知点として残ります。
統合の面では Python、REST、CLI の SDK があって、エージェントの書き換えは不要。既存の LLM 呼び出しを軽量な SDK でラップするだけ。クロードコードやコデックスと統合するポータブルスキルも配っていて、タイプスクリプト SDK の要望もありました。創業者の顔ぶれは前職でパーソナライゼーションサービスとメモリーインフラを大規模に構築していた2人で、本番会話をレビューしてメトリクスと実験に落とし込む仕事がどれだけ重いかを直接見てきたという。フリーでサインアップすると30日間プロがつくそうです。
で、ここで発想の転換をしましょう。リフレクシオはエージェントが本番で失敗した後に学ぶ話でした。でも失敗は本番より前の段階で潰せるならその方が安い。次の Git ワリンはプッシュする前、コミットする前の段階でエージェントと一緒にコードレビューをする話です。
作ったのは15年コードを書いてる職業プログラマーの方で、きっかけがすごく共感できるんですよ。市場の圧力で算出量をどんどん求められて、毎日5、7個の AI セッションを並行して回してる。で、ボトルネックに気づいたらコードレビューのプロセス、そのレビューを行う場所だったと。
彼の環境ではワンショットで出した AI の出力をそのまま会社の GitHub に放り込むのは現実的じゃない。GitHub にプッシュされた時点で同僚のコードレビューに回せるくらいの質になってないといけない。だからターミナルと IDE の間を行ったり来たりして、エージェントが書いた変更についてのコメントをコピペし続けていた、と。試した解決策はどれも満たなくて、結局必要だったのはローカルの GitHub。つまりコミットがされる前に自分のマシン上で GitHub のコードレビュー体験ができる場所だった。
で、それを作ったのが Git ワルン。ローカルで動く PR みたいなコードレビューアプリで、ワークツリーを直接読む、コミット済み、ステージ済み、未ステージ、未追跡、全部レビュー対象にできる。インラインコメントをつけて仕事をレビューとして整理できる。何もプッシュせずに全部が完結する。
ここが一番のポイントで、他のレビューツールは全て PR を待つ。でもサイトの説明が鋭くて、コミットされ、プッシュされ、プルリクが開かれた時点で、その変更の形はもう受け入れた後、修正が安かった瞬間は過ぎている。エージェントの出力はコミットじゃなくて汚れたワークツリー。そのギャップを埋めるのがこれ。
ブランチがチェックアウトされているワークツリーをディスクのどこにあろうと見つけてきて、ステージ済み、未ステージ、未追跡のファイルを一つのディフにまとめて読めるようにする。エージェントが作ったのに Git にすら追加してないファイルをコミットになる前にレビューしてコメントできると。
しかもエージェントがレビューの対象であるだけでなく参加者でもある。 MCP サーバーをステディア用で同梱していて、クロードコードやコデックスを向けるとアプリ自身が使ってるのと同じ17個のツールにアクセスできる。レビューを開く、議論全体を読む、スレッドに返信する、行にコメントする、解決する、エージェントに自分のディフを説明させたり、40行目に残した質問に答えさせたりできる。答えはレビュー内に残る。
ここで細部にこだわりを感じるのが属性の明示。機械が書いたコメントは常に機械としてマークされ、ツール名はモデルがその場で名乗った名前ではなく MCP ハンドシェイクから来る。 つまりエージェントが勝手に故障を変えられない。しかも MCP セッションごとに ID が振られるから、2つのエージェントが同時に動いていてもスレッド内で区別できる。人が書いたメッセージは人間が編集削除できる一方、エージェントは自分の誤字は直せても、あなたのメッセージを黙って書き換えることはできない。
全部ローカルで完結。アカウントなし、サーバーなし、無料、オープンソースで GPL の3、0、画面上のブランチ名もコミットも diff も、表示する瞬間に Git から読み込まれるから、裏で古びるものがない。レビューとコメントは一つのサイクライテファイルに保存されていて、それを消せば Git ワナンは消える。リポジトリは触らない。MacOS はブリューインストーで、Windows と Linux もある。ただし Windows はまだ未署名。
コメント欄の質問がまた的確で、Git ワークトリーをエージェントのタスクごとに分けて回してるんだけど、同じリポジトリの複数ワークトリーを同時にレビューできるの？それとも1インスタンス1ワークトリー？後者なら意図的なスコープ決定か、それとも最初に作ってないだけ。もう一つは57のセッションを並行してるなら、2つのセッションが同じワークトリーの同じファイルに触ったらどうなる。ワークトリーを1枚のフラットなディフとして見せるだけか、それともレビュー段階に到達する前に衝突を検知できるのか。このあたりは今後の論点ですね。
で、この話にはもう一つの方向性がある。レビューで書きすぎに気づくのはまだ小手で、そもそも最小限しか書かせないという発想。次のポニーテールです。
ポニーテール、これ名前もキャラ付けも面白いんですが、中身はシンプルで、コーディングエージェントに動く最小限のコードしか書かせないプラグイン。リーデイデイにはデッドパンなポニーテールのメガネをかけたシニアデベロッパー、彼は何も言わない。一行書く、動く。
問題意識としては、コーディングエージェントはコードを書くのがすごく上手になった、良すぎるくらい。だからエージェントに足りないのは能力じゃなくて停止ルールなんだと。去年のツールの多くはモデルをさらにプロセスで包み込んでたけど、これは逆方向。モデルがもう機能をシップできるなら、難しいのは止めさせること。次のスーパーパワーは抑制かもしれないと。
具体的な仕組みがはしごで、上から順に足場が持ちそうなら止まる。1つ目、これは必要か。投機的な必要性ならやめる。ヤグニ。2つ目、このコードベースにすでにないか。既存のヘルパーやパターンを再利用。3つ目、標準ライブラリーがやってないか。4つ目、ネイティブのプラットフォーム機能で足りないか。例えば日付ピッカーのライブラリーを入れる前にインプットタイプでデート。5つ目、すでにインストール済みの依存関係で解決するなら、新しい依存を足さずにそれを使う。6つ目、一行にできるか。7つ目、そこで初めて動く最小限のコード。
ベンチマークの数字はファスト API とリアクトのリポジトリで、12個のフィーチャータスクの中央値で、コード 54% 減、トークン 22% 減、コスト 20% 減、速度 27% 向上、安全性 100% 維持。バリデーション、エラー処理、セキュリティ、アクセシビリティは簡略化しないという主張。もちろんこれもメーカー側のベンチマークです。具体例としては、消しマネージャークラスを44行以上かけて書く代わりに、ファンクトゥールズの LRU 消し役デコレーターを1行で足す。同じ挙動で48行減。そして、存在しないコードにはバグがゼロ。
強度の調整も3段階。ライトは要求されたものをビルドしつつ、もっと楽な代替案を1行で名指しする。判断はあなた。フルがデフォルトで、はしごが強制される。ウルタラはヤギに過激派で、1行版をシップしつつ、残りの要件自体に同じ域で異議を唱える。面白いのはコマンド群で、ポーニテイルのリビューで現在の diff の過剰エンジニアリングを見つけ、ポーニテイルのオーディットでリポジトリ全体の肥大をスキャン、ポーニテイルのデッドで先送りした近道を台帳に集めると。あとライドへに、ポーニーテイルアウルタラは、あなたのコードベースが個人的にあなたを害した時のためのものですってあるの、笑いました。
対応はクロードコード、コデンクス、コパイロット CLI、ジェミニー CLI、カーサー、ウィンドサーフ、クライン、Z など14以上。MIT ライセンスでオープンソース。コミュニティの反応はかなり好意的で、使ってみたい。シンプルな機能に無駄なコードが大量につくのが本当にうざかった。クロードと一緒に使ってるエージェントが集中して、痩せて、過剰に作らなくなった。すごく気に入ってる、言った声。
ただ、一番鋭い批判はこれです。近いけど完全一致ではない標準関数の場合、どうなるのか。エッジケースの扱いや戻り位置の型が微妙に違う関数を数行新しく書くのを避けるために無理やり当てはめさせて微妙なバグを生むことはないのか。 再利用が新規コードより微妙なバグを持ち込むケースは見分けられるのか。まさに誤った再利用のリスクですね。時々勘違いをする、たまに忘れるユーザーもいました。
もう一つ、タスク完了時間に差は出るのか。事前に用意されたコードを見つける時間はゼロから生成する時間より短いはずだから、迅速くなるはずでは？という推測もありました。これは正しい見立てかもしれませんね。で、ここからもう一段下の層へ行きましょう。コードは最小限になった。じゃあコードの外側の設定や実験の状態はどこに置くのか、という話が diff や s です。
diff c、 読み方は diff.sh でいいのかな。これの創業者デビットさんの話が完璧にエージェント時代を捉えてて、クラウドコードに機能フラグを足してもらおうとしたら、普通のフラグツールはアカウント作って API キー取ってと、クラウドコードはそこで基本的にギブアップして、結局プロセス DMV ショーニュットチェックアウトを書いたと。
ああ、これは本当にありますね。エージェントがシームレスに完了できないサインアップ壁みたいなのが挟まると手作業にフォールバックしてしまう。
そこから生まれたのが diff しで、オープンソースの機能フラグ。各フラグ、各 AB テストが一つのマクタンドファイルで、コードと一緒にリポジトリに住んでいる。ファイルには何をするか、なぜ存在するか、何を決めたかが書かれていて、他の変更と同じように PR でレビューされる。一コマンドでインストール、アカウント不要、エージェントはコンテキストファイルを読んで、何が生きてて、何がすでに試されたかを把握できる。AB テストは同じファイルの中でトラフィックが集まるまで待機できる。
構成が綺麗なんですよ。 diff フォルダの中にエクスペレマスアクティブが生きてるやつ、エクスペレマスカンクルーダが終わったやつ、サーフェスアンテに各画面が何を学んだかのログ、エージェントが読むコンテクスドット JSON がその隣にある。一つの CLI で全部済んで、コマンドはどれもブラウザを開かないしログインを要求しない。
で、機能としては結構しっかりしてて、リフルラックでイベントを自分のアナリティクス、セグメントとかアムティートとか倉庫に送ることもできるし、リフクラウドのキーを入れればリフト計算もやってくれる。リフグリードは除外グラフを解決して、2つの生きてるテストが同じユーザーで衝突したらコンパイルを拒否する。本番ではなく CI で壊れる。E エクスクルージョングループの1行でテスト同士が干渉しないようグルーピング。リフアノナ、ダマ、タテウレテウでフロントマターの妥当性、オーナーとサーフェスの存在、バリアントが存在しないテストを指してないか、全部チェック。
リフニューで新しいテストをドラフトすると、サーフェスログを読んで、3つの過去の学びを発見した上で書き出す。リフコンクルードでテストを終わらせると、ファイルはコンクルードにアーカイブされ、デシジョンブロックがドラフトされ、サーフェスログに1行追加されて、次のテストが情報を引き継いで始まる。あとセキュリティ面の設計もあって、コンフィグとティアメルでオーディエンス属性を1回宣言して、カントリーとかプランとかリターニングビジターでインクルードする。値は実行時に届くから、顧客リストがコミットに含まれることは決してない。
コメント欄では、1コマンドでアカウントなしというのが一番の強み。エージェントがサインアップ、壁にぶつからずにセットアップを完了できる。フラグとその理由が同じファイルにあるのは良い。そういう文脈は数週間で消えるから、ダッシュボードを別に用意しないのは新しい。AB テストをリポジトリの中で保持できるのは面白い。いった好意的な声。一方で、求められている批判的なフィードバックに対する返答として、これが本当に的確な指摘なんですが。
これ、読み返したいくらい重要なんで、言いますね。あなたは批判的な意見を求めていた。フラグを Git に入れると、一つ切り替えるのにコミット。レビュー、デプロイがいる。チームがフラグサービスに金を払うのは、ニヘイムにそれらなしでキルスイッチを引けるからだ。エージェント向けのフラグなら良いトレードだが、段階的ロールアウトやインシデント対応では成り立たない。それからマクタンはデッドフラグも直さない。誰も変更しなければレビューは起きないし、4ヶ月誰も触ってないフラグは本番で今も分岐し続けている。
うわぁ、これは本質的なトレードオフですね。フラグはいつでも切れる緊急ブレーキであることが価値の半分で、Git を正とする設計は監査性と引き換えに、そのスピードを犠牲にしている。あとは、2人の人が同じフラグファイルを同時に編集したらマージコンフリクトはどうなるの？リポジトリが大きくなってファイル構造は破綻しないか。フラグズイン Git means flipping one takes a commit の件と、深刻度順に並ぶ。
他にフラグが時間とともに変わった理由の履歴を表示できる？クラウドコードではどう動くの？ UI 実験もできる？といった質問もありました。ちなみにデビットさんの答えの方向性としては、 自己ホスト版は無料。クラウドはプロジェクト横断のビューとディフが変更を提案するところ。でもそれも PR に戻ってくる。Git が正です。
さて、ここからは視点をガラッと変えます。今日前半は全部開発者、開発プロセスの話でした。でもローンチの世界はそれだけじゃなくて、後半は個人の記録を守るプロダクトを2つ。
1つは @PM。あなたの正直なジャーナル。名前の通り、今日書いたエントリーは設定した時刻、デフォルトは午後8時にロックされる。ロックされたらそれで終わり。編集も、歴史の書き換えも、その場の気持ちを静かに磨き直すこともできない。生のフィルターのない記録が残る。
開発者ブインスさんの話が本当にいいんですよ。その日の気持ちを後から思い出した気持ちではなく、その瞬間に実際に感じたものとしてキャプチャーしたいと思って作った。ほとんどのジャーナリングアプリは編集も書き直しも削除も許す。それは便利ではあるけど、意図せず自分の歴史を書き換えてしまうことをあまりに簡単にしてしまう。@8PM はそれを解決しようとしてる。
ちなみに、いつも8時とか、8時に書くとか、8時頃という直訳っぽい名前の由来は、実際、英語だと@8PM ですね。時間そのもの。で、機能面、入力はいろんな形があって、リッチテキストで太字、斜体、下線、打ち消し線。あるいは喋ってボイスノートを録音、波形で表示。スコープという正方形の動画ノートも写真や位置情報も追加できる。ロックリングで今日が閉じるまでの時間が一目で分かって、タップするとストリークと並んで見える。エントリーをインスタグラムストーリーズなどにシェアできるカードにすることもできる。プライベートな考えは自分でそう決めるまでプライベートのまま。
プライバシーがしっかりしてて、エントリーは自分のプライベートの iCloud でデバイス間同期され、第一第三者サーバーとは決して同期されない。アプリ全体を Face ID でロックもできる。 App Store の情報ではデータを収集しないと明記されてる。無料ダウンロード1日2エントリーまで、プロで無制限。価格は月額 3.99 ドルとか年間 29.99 ドル、あるいは 0.99 ドルのプランみたいな複数が並んでましたね。
で、ロックが絶対かというとそうではなくて、ロックされたエントリーはアンロッククレジットを使うと24時間編集可能に戻せるという抜け道も用意されてる。3パックで 1.99 ドル。これは完全にオプションでコアアプリには不要、と。正直に言うと、ここはロックが絶対という売り文句との間に少し緊張がある設計で、やっぱり書き直したい。という現実的なニーズも認めてる形ですね。
コミュニティからは良い質問が。タイムゾーンをまたいで旅行してるとき、設定したロック時刻はスマホの現地時刻に自動で追従する？それともセットアップしたタイムゾーンに固定される？それから Android のリリース予定は？あとプライバシー設計を評価する声。iPhone 専用で iOS26.2 以降が必要。15.4MB という小ささ。
そして最後、リートール。これはちょっと毛色が違って、家族の声を手書きのストーリーフィルムに変えるアプリ。メモリーを録音するか、古いボイスメモをインポートする。リートールは本物の声を保持して、ストーリーを手書きのフィルムと読める本に変える。スケッチは話されながら人、場所、小さなディテールを追いかけて、各メモリーはファミリーシェルフにまとめて保存される。
作った経緯があって、作者のカールさんはおばあちゃんを数年前に亡くしてて、妹への留守電とアレクサを使おうとしてるおばあちゃんの面白いクリップがまだ残ってたと。本物の声を聞けることは大事だったけど、そのファイルは家族が自然に戻っていくものには感じられなかった。アナニマスなオーディオファイルがスマホのフォルダに転がってるだけじゃダメなんだ。そこからリトールドが育った。
iPhone のベータ版で、Android のクローズドテストが進行中。機能的には、録音は一つの大きな赤いボタンだけ。フォームもタイピングもなし。いつもの調子で話してもらう。リトーロが聞きながら、歪んだ棒人間、犬、飛沫を声に合わせてスケッチしていく。各ストーリーはファミリーシェルフに乗って、遠く離れた孫も寝る前に再生できる。知ってる声で。実際にシェルフに乗ってる例が面白くて、おばあちゃんが運河に落ちた日、おじいちゃんの話、おばあちゃんが反論。1963年、私たちの出会い、ダンスホール、間違ったバス、正しい女の子。もう一つ話して、おばあちゃん、400キロ先からの寝話。ウェールズで死んだ車、雨の中、坂の上で、当然。
価格は年間 39.99 ポンド、週あたり77ペンス、月額 5.99 ポンドでいつでもキャンセル。無料では5本までストーリーを保存できて、有料で本数無制限、家族全員が視聴できて、支払いを止めてもあなたのものと。
ここで真剣な議論が一つあって、コミュニティのコメントで、このジャンルで唯一引っかかるのは、素材がしばしば後からどう使われるかに同意できない人、つまり亡くなった人の古い留守電であること。実際のデータポリシーはどうなってるの？音声は処理後に削除されるのか、サーバーに無期限に残るのか、その家族のフィルム生成以外の何かに使われることはあるのか。
これは非常に正当な問いですね。亡くなった人の声が使われてる場合、本人は確かにこれはフィルムにして家族が再生して保存されることに同意してないわけで、ソースにはその質問に対する作者の返答は載っていませんでした。ただリトール側の設計思想としては、音声は家族のシェルフに残るもので、コンセプト自体はこの問題を前に進めるものなんですが、データの実態はまだオープンな論点です。
さて、今日の5つまとめましょうか。
ハイパープローブはエージェント時代の本番デバッグをログ追加と再デプロイからオンデマンドなライブ状態の取得に変えようとしてる。ただ機密データの扱いや深夜2時の統制はまだコミュニティが追い続けてる論点。
リフレクシオはデバッグで見えた学びをエージェントに持たせる仕組み。学びは可視、検証可能、可逆にされてるけど、間違ったフィードバックの一般化リスクは残る。
Git Warren とポニーテールはその前段階、レビューをプッシュ前に持ってくることと、そもそも書かせる量を最小にすること。
そして DiffC はコードの外側、フラグと実験の状態もリポジトリに置いて、エージェントに文脈を持たせる流れ。ただし Git 制御はに AM のキルスイッチと引き換え、
後半の A とは HPM とリトールは開発の外で個人の記録を後から書き換えない、声を失わないために頑張ってる2つでした。
何か一つでも気になるものがあれば、ぜひ元のローンチページを覗いてみてください。今日はこの辺で、また明日。
ありがとうございました。